遠藤博夢のボイスダイアリー。ラジオの前の皆さん、こんにちは。遠藤博夢のボイスダイアリー、パーソナリティの遠藤博夢です。タイトルを直訳すると声の日記、僕の身の回りで起きたことを話したり、時に何かしらの紹介をする雑談系の番組です。いやー、なんかあったかくなってきましたね。僕もね、ついに上着をグレードダウンさせました。まあ気温にはよりますけどね。でもね、そう、本当に真冬に使ってたようなベンチコートだとさすがにね、昼間はもう暑い、無理だなってなって、でまあ1個その落としてジャケットぐらいにしてるんですけども、まあそれもね、マジで気温によります。まあそれでもやっぱり夜ちょっと冷えるなって思うことはあったりするんで、まあ本当に最初にっていうか、家出る前に天気予報を見といた方がいいなとは思いますね。まあニュースでテレビで見てなくても、今はねネットがあるんで、それなんかで検索して、ああ今日は晴れるんだなとか、だいたいこの時間帯このぐらいの気温なんだなっていうのを見て、まあ服装の選択はねしていこうと思います。で、暖かくなったなって思ったら、今こうやって収録始める前にさらっと局長さんが言ってきて、週末冷え込むって聞いたんで、マジかってなってますさらっと言ってきたんでね嘘でしょって思いながらまあまあまだしまってはないんでね、別にコートの方もしまってるわけじゃないんで、まあすぐに取り出せはするんですけど、え、まだお世話になるのってちょっと思いましたね。もう3月入ってるけどなっていう3月であれ着んのちょっと嫌だけどなって思いながら、まあ寒ければね、さすがに着て体温調節というかちゃんとしていこうと思います。で、今回なんですが、全く何にも告知はしてなかったんですが、まあ一つねゲームを紹介していこうと思いまして、そうさらっとね、その言ったことはというか紹介したことあったんですけど、あんまり詳しくやっぱり紹介したことはなかったんで、まあここで一回ねやっとこうかなっていうことで、でまあこれからウルトラマンカードゲームのね紹介を、まあコーナー始まったらやっていくわけなんですけど、まあなんでウルトラマンが興味なかったりとかで、今回その本当に多分カードゲームの説明だけで終わるかもしれないんで、それが興味ねって方はもしかしたらブラウザバックでいいかもしれないです。まあ聞いててくださいだいたいこんな感じのゲームだよっていうのはね、言葉だけで説明しようとは思ってるんですが、まあ後でも言いますけど、絶対動画とか見た方が直感的に分かりやすいんで、まあどっちで覚えたいかに関してはまあ個人にお任せします。ただまあとりあえず今回ね、そういう感じでやっていこうと思ってはいるので、そんなものは聞きたくねえよという方はね、ブラザバックをおすすめします。という感じの今回はやっていきましょう。遠藤博夢のボイスダイアリー、今回はこんな1ページです。
遠藤博夢のボイスダイアリー。
改めましてこんにちは、遠藤博夢です。まあ、オープニングでも言いましたが、今回はウルトラマンカードゲームについてね、まあほぼほぼ、この1回分を使って説明していこうと思います。時間余ったら他の話もしよっかなと思ってるんですけど、まあおそらく説明だけで終わるでしょうということで、今回ねこちらを紹介していきたいと思います。すげえ前にチラッとねやり始めたっていう話と、本当に簡素な説明しかしなかったと思うんですけど、なんで今回はそれをまあ詳しくね、だいたいこんなゲームだよっていうのを、お話しして布教をねしていこうと思います。前提としてやはりウルトラマンという一つのコンテンツを扱っているカードゲームになるので、てか題材にしたカードゲームになるので、まずはそれが好きかどうかっていうのはやっぱりね重要だと思いますねやってまあなんかそういった原作があるカードゲームって、やっぱりその原作を知らないと、なんというか理解しづらいじゃないですけども、愛着が持ちづらいじゃないですか。なのでウルトラマンがまず好きな方がやはりより楽しめるんじゃないかなと。まあもちろんウルトラマン嫌いな人がやることに対しては別に否定的な意見はないですけども、楽しいかそれってなるんですよなので、まあウルトラマンがまず好きだよっていう方はね、まあでもぜひともやってほしい。まあただ今のところその全部のウルトラマンがやっぱり出てるわけじゃないので、まあ今後ね段が増えていくにつれ、まあ出てくるウルトラマンだったりで、そう今2段まで出てて、次の3段で怪獣がフィーチャーされるんですよね。なんで あのこの怪獣が好きっていうところであれば3段から始められるなっていうのもありますし、このラタラマンまだ出てないなっていう時はまあ何段か後に出るでしょうわかんないですけどまだわかんないですけどね。で何段に何が出るかっていうのはわかんないんですけど、今のところまだ平成と令和しか出てないので、昭和が出たらやりたいとかっていう方はまあぜひ情報をねまずは追っていただいて、でそれが出た時にね始めていただけたらと。でそんな始めるこれから始めたいという方に対してのまあカードの見方だったり、ルールの説明だったりっていうのをまあ今回はしていこうと思っています。まずはですね、デッキを作りましょう。デッキはですねカード50枚で作ります。これ50枚ちょうどで、まあ、49以下ではダメですし51以上でもダメです。もう50枚ジャストで組みましょう。で同じカードは最大4枚まで入れれます。これはまあ1から4、まあ入れない場合は0から4ですねっていうので組んでいくんですが、一応言っちゃうと同じナンバーのカードが最大4枚、まあカードナンバーがですねいっちゃん右下のところに書いてあるんですけど、それさえ違ければ同じウルトラマンでもいいです。てか同じウルトラマン複数入れないと無理ですデッキ構築できません。例えばまあ僕が今回っていうか一応デッキ2つ持ってるんですけど、スタートデッキをいじったやつと、まあ、完全にそのブースターから出たやつで、2種類デッキがあるんですが、まあスタートデッキをねちょっと参照として、今回説明していこうと思います。スタートデッキもね赤の、まあ、超軸大決戦ティガダイナガイア超時空の大決戦かのデッキを持ってきたんですけども、その中にはですねもちろんティガと、ダイナそしてガイアの3種類のウルトラマンが入っていて、でそれぞれのカードがまあこれからちょっと説明していくんですけど、レベルごとにそれぞれ複数枚ずつ入っているっていう感じになっています。でそう同じカードでもレベルが違ったりだとか、同じ全く同じレベルでも効果があったりなかったりとか、そういったので要はナンバーがちゃんと違うんですよ。でそのカードナンバーさえ違ければ要は4枚積んでいいと、あ違うけどまあ違うものであれば要は複数入れていいと、4枚以上同じティガでも、まあ、10枚20枚入れれる、それはナンバーさえ違ければっていうことですね。で同じカードのナンバーは、まあ、最大4枚まで入れれるんで、まあ4枚ずつのカードをバーってやってって10種類とか12種類とかやってもいいっていう感じにはなりますっていうのは、前提として入れといてください。まあそれで50枚デッキを組みます。でデッキを組むときに、まあカードが大雑把に2種類あります。1つが、まあ、キャラクターカード、これにはまあウルトラマンだったりとか、あと、まあ、怪獣が書かれていて、まあカードのねいくつかいろいろ見ていきましょう。左上にですね数字が書いてあって、まあ、ウルトラマンの場合は1から3、怪獣が5か6かなっていうので、数字が分かれています。これがレベルになっているのでこれは気にして入れるといいです。後々のね、まあ対戦時の説明の時にお話しするんですが結構重要になってきます。なのでこれはねちゃんとねばらけさせて入れた方がいいなっていうところですね。ばらけさせてっていうかバランスよくというか、それで入れてみてください。でその下にそのウルトラマン固有の名前、まあ今ちょうどティガを取り出してるんですけど、1の下にティガって書いてあったり、2の下にティガって書いてあったり、まあ3の下にティガって書いてあったり、まあはたまたダイナって書いてあったりガイアって書いてあったりしますっていうので、それぞれのウルトラマンなんて言ったらいいのかな、これキャラクター名でいいのか、そうキャラクター名ですね。そうカード名とねキャラクター名ってちょっと別になってるんで、まあそれもそこまで気にしなくていいんですけどね。ただ後々のルールのところでちょっと重要になってくるのでそれもね、気にして入れてみてください。で、だいたい真ん中よりは下か、まあど真ん中にだいたいバーンとこうでっかくイラストが書いてあって、ちょっと下の方にそのキャラクターカードそのものの、効果が書いてあります。これはテキスト書いてないやつもいたりするんですけど、書いてあるやつはまあテキストが書いてあるんで、まあそのテキストにもねちゃんとその相性とかがあったりすると思いますので、それも気にしながらデッキの構築をねまずは目指してみてください。で最後に一番下バトルポイントでいいな、うん大丈夫、あとはそこまであれば。一応ね右上のところにまあレアリティが書いてあったりだとか、あとカードのタイプっていうのがあるんですけど、それはねまあタイプに関しては割とばらけさせるといいかもしれない。これもね特定のタイプに対して強いだとか 相手が特定のタイプだとパワーアップしちゃうだとかっていうのが結構いたりするんで、あの一つのタイプだけで固めておくとそれ相手にされた時に負ける可能性があるので、まあうまくばらけさせるといいんじゃないかなとは思いますが、ただそこまで気にしなくても大丈夫です今のところはね。そう、あと無理やりねそのタイプを変更してくるやつもいたりするんで、ゼロなんかがそうなんですけど、そう、そういったのもあるんで、まあ気にするといいかなとも思うんですけど、高レベルになるにつれてあんまり気にしなくなってくるんで、まあタイプに関してはちょっと気にする程度ぐらい、優先度は高くないです。でそれよりも BP ですね、一番下の方に BP っていう、まあバトルポイントだと思うんですけど、バトルポイントって書いてあるわ、そうが書いてあるんで、それで対戦というかその実際にバトルをする時の攻撃力って言ったらいいのかな、まあ他のカードでいうパワーだったり攻撃力になったりします。そんな感じのがキャラクターカードですね。レベルと、キャラクター名、カード名、そしてテキストと、まあ、BP までは気にするといいかなと思います。でもう一個シーンカードっていうのがあります。これ横向きのカードになっていて、なんでキャラクターカードと全然違うカードになってるんですけど、これにはですねラウンド、使用可能なラウンドとでプラステキストが書いてあります。まあテキストはもちろんその解決されるテキストにはなってるんですけど、ラウンドっていうのがまあその張れるラウンド数って言ったらいいのかなっていうのも、これはルール上というかそれこそ対戦時に気にしなきゃいけないことになるので、とりあえずその自分が組んでるデッキの中で相性のいいシーンカードっていうのを、これもまあ同じく4枚まで、同じナンバーであれば4枚まで入れられるし、 2種類とかやりたい場合は合計で8枚まで入れれるんで、このねシーンカードが割とね重要になってくることが多いので、まあゼロの構築はねほとんどないんじゃないかなと思います。なんで、自分のねその使ってるウルトラマンたちに相性のいいシーンカードをちゃんと選出して、まあほぼ4積みしましょう大体4積みだと思いますっていうので、じゃあデッキを50枚、同じナンバーは4枚までで、うまくねこのレベル帯だったりだとかっていうのを、合わせてデッキを組んでみましょう。それがまずは第一段階。そう、まあ、デッキがないとねまずはゲームができないんでね。で一応組み方のコツとしては体感なんですけど、やっぱりね1か2ぐらいがいい、ウルトラマンっていうかその種類は、まあ今回そのスタートデッキは3種類元からいたんで3種類で組んでるんですけど、3までいくとやっぱりそのレベルアップっていう概念の時にちょっと事故りやすいかなって思う。で逆に1人だけでやるとやっぱり戦い方の幅がね狭まっちゃうんですよ。これに関してはマジックとかが同じなんですけど、やっぱり色を増やせば増やすほどできることはもちろん増えるんですけど、それだけその必要なマナ、まあ今回このウルトラマンカードゲームはマナの概念はないんですけど、その要求されるもの、準備するための要求されるものがちょっと多くなってしまう。で単色にすればするほどその要求値が低くなる代わりにやれる幅が狭まっちゃうっていう、どっちもどっちではあるんで、まあ2色ぐらいがやっぱりちょうどいいんじゃないかなとは思っています。2色ぐらいだとやっぱり片方ができないことをもう片方がサポートしたりだとか、まあそうじゃなくてもそのどっちもが同じ、なんだろう、似たような効果を持っていればシナジーしてその倍のね強さを出したりっていうことができると思いますので、そういった感じでまずはデッキを組んでみましょう。まあこの辺に関してもね、まあ今回僕がこのスタートデッキで得たルールブックがあったりだとか、まあ公式のホームページだったりとか動画とかで上がってたりすると思いますので、それなんかも確認しながらぜひねまずはデッキを組んでみてください。以上、前半はまずはですね、ウルトラマンカードゲームのデッキの作り方、そしてカードのちょっとした説明でした。遠藤ひろむのボイスダイアリー、後半はでは実際にゲームを、行ってみましょう。まず対戦相手を用意します対戦相手がいないとできません。で対戦相手にも、対戦相手もデッキを持っていることが前提です。まあその辺はね別にわかると思うんですけど対戦相手が必要なのと、対戦相手もデッキを用意していること、まあ自分からね、2つ持っといて1つ貸すっていうのももちろんいいんですけど、やはりね自分で組んだデッキの方がね回しやすいと思います。 ということで、できる人とやってみてくださいという感じで、まずはね、お互い自分のデッキをよくシャッフルして山札にします。この辺はまあ大体のカードゲームも同じですね。で、じゃんけんをして、先手か後手を選びます。これ結構重要な要素だったりするんで、割とね、先行取った方が有利ではあります。あんまり後手有利のカードゲームってそんなないと思うんですけど、まああとは時期とかにもよるのかな、環境とかにもよるとは思うんですけど、あと自分のデッキとかによると思うんですけど、割とやっぱり先手の方がね、有利めなことが多いので、まあ自分のデッキと相談してください。大体は先手だと思います。ただ後手を選ぶデッキもあります。それはデッキと相談しましょう。でその後、このカードゲームはですね、初手札が6枚です。なのでデッキから6枚引いてください。でその、段階でまずは手札をまず確認します。自分の手札を。でそれが気に食わないなと、ちょっと理想の動きができなさそうだなと思ったら引き直し、マリガンができます。1回だけですこれは。で、まずその今最初に一番最初に引いたその6枚を公式大会とかであれば、まあ下にちゃんと戻した方がいいと思うんですけど、まあ避けておきます。一回ね、裏側にして伏せて、避けておきます。新しくトップから6枚引きます。でそしたらその避けた最初の6枚をデッキに戻してシャッフルします。これ一応公式のルールだと、その一番最初に避けたこの6枚っていうのはデッキの下に戻して引いてからシャッフルするっていう、なんか段階が一応あるんですけど、なんで公式大会では多分そうした方がいいです。ただフリーで対戦する分には別に下に戻す必要ないんですよ。だってそのままシャッフルするからなのでとりあえず1回その避けておいて、避けとくだけ避けといて、6枚引いてからとにかくシャッフルしましょうというのが、マリガンの手順になっております。まあそれは手札がもちろん良かったらマリガンはしなくても、無理にしなくても大丈夫です。ということで、ラウンドを始めていきましょう。まずはですね、スタートステップで、先手後手の確認をします。まあこれは一番最初だったら、要はその先手を取ったプレイヤー、じゃんけんとかで勝って先手を取ったプレイヤーになるんですけども、そうこれね、まあこれはまあ後で言ったか、そう引き分けだったりとかっていう処理があったりするんで、それは後で言います。でドローフェーズ、最初のターンお互いドローしません、このゲーム。まあたまにその先手でもドローできるっていうカードゲームもあったりするんですが、今回先手もそして後手も1ターン目なんとドローできません。最初の6枚だけで戦いましょうっていう感じですね。ただこれが、次のターン以降はお互いに1ドローしていきます。ここはね結構珍しい、カードゲーム界では結構珍しいことかなと思って、基本他のカードゲームというか、やっぱりそのターン制の番をその行ったり来たりでやるカードゲームって、先手がまずはそのドローできなくて後手から1ドローが始まって、でその自分のターンが来るとドローするっていうことが多いと思うんですけど、このカードゲームってそういうターンをその渡して帰ってきてっていうゲームじゃないんですよ。なのでこのドローステップでお互いに1枚ずつ引きますっていうのが、まあまず結構割と違うところで、先手のプレイヤー、そのドローが行った後に先手のプレイヤーは横向きの、さっき説明したシーンカード、横向きのカードをセットすることができます。この時、左下にラウンド数っていうのがあるんですけど、これがちょっと重要になってきて、今そのすでに場に出ているウルトラマンの、まあ自分だけを見た数、まあっていうかウルトラマン同士が戦っている、ところの数がラウンド数になります。なんで当然最初はラウンド0です。そうするとその左下にランプがついてるんですけど、そのランプが0のカードでしか使えません。0のシーンカードしか置けません。まあ一応0のシーンカードあるんですけど、ただ1種類とか2種類かな、もしかしたらっていうのであれば貼ってもいいんですが、例えばランプが2とか点灯してる場合は2ライン2列その戦いが発生していなければ使うことができません。なのでそれは注意してください。シーンカードを置くときの注意ですね。でまあじゃあとりあえず今はシーンがないので、シーンっていうか、戦いがないので、まあセットできませんと。今ちょうど手に握ってるのがですね、このティガダイナガイアの超時空の大決戦、こちらがラウンド1のシーンカードになるのでこのターンはまだ発動できませんと。でまあしたいっていうときはですね、裏側にして置いてください。 で、即座に1枚ドローします。そう、なんとね、新カードは貼ると1枚ドローできる。要はプラマイゼロになるんですよ。手札から1枚出してるのに1枚引けるんで。なので割と張り得です。先手を取ってそのラウンドも満たしていて貼れるっていう時はもう積極的にね貼ることをおすすめします。っていうのが、まあ、シーンカードの説明です。で、このシーンカード、先手になったプレイヤーしか置けません。シーンカードを置きたいなって思ったら先手を取りましょう。これがね割と必須です。さあ、次にキャラクターカードのセットフェーズ。ここではもうシーンカードっていうのは置けなくなっちゃって、お互いにキャラクターを出していきます。まずは先手のプレイヤーから、自分の出したいと思った、キャラクター、まあ、ウルトラマンでも怪獣でもいいんですけど、縦向きのカードを裏側にして伏せて1枚セットします。で、後攻のキャラクター、後手のキャラクターセットステップ、そちらのプレイヤーも自分が、使いたいと出したいと思った、キャラクターカードを1枚同じ列正面に置いていきます。これでキャラクターセットはおしまいです。これで1枚ずつ置いて、この2人が、まあ、まだセットされている、あの裏側で置かれている状態なんですが、バトルすることが確定しました。で、その次にレベルアップフェーズ。これがこのゲームで一番重要と言っても過言ではない。キャラクター名とカード名があると言ったと思うんですが、その数字のレベルの下の、まあちょうど今僕が出してるのがガイアなんですけど、そのガイアであるかつ数字が1個だけ高いカードなんで、今1のガイアを出していれば2のガイア、2だったら3のガイアっていう感じでレベルアップをすることができます。これレベルアップすると一番下の BP のところがアップ、ちゃんとアップするので、このレベルアップによって要は相手を倒しやすくする、自分が勝ちやすくするっていうのが必要になってきます。で、レベルアップフェーズが始まります。まずは先手の人から、これもですね、同じ置いたカードと同じキャラクター名を持ってレベルが1個だけ上のカードが手札にあれば重ねて伏せて出せます。今ちょうどなかったんで別のところから取り出します。はい、で、後手も同じことができます。で、これ要は同じレベル、ガイアの1だったらガイアの1を重ねたりだとか、あとレベルをすっ飛ばしたカード、1から3にするっていうのはできません。で、もし逆に3から1とかにもできません。本当にその同じキャラクター名かつ、レベルが1個だけ上のカードっていうのにしかレベルアップできないというのは覚えておきましょう。それしないとルール違反なんでね。そう、そこがルールになってます。じゃあお互いそれでレベルアップもしました。まあこれはもちろんしなくても大丈夫です。そう、任意なんでね。ただした方が勝ちやすくはなるっていうのだけは言っておきます。さあ、そしたらオープンしましょう。キャラクターのセットもシーンも終わりました。キャラクターもセットお互いしました。で、レベルアップもお互い済ませました。そしたらオープンフェーズ、お互いに今伏せたカード、シーンも含めて全てを表側にします。で、そしたらですね、登場効果のステップがあります。たまにですね、テキストにこのキャラの登場時って書かれてるから始まる、テキストがあるんですけど、それをこう、処理したい場合、そのテキストを処理したい場合、まずは先手のプレイヤーから、このキャラの登場時っていう効果を使っていきます。それが全て解決されたら、次に後手のプレイヤー、登場時という、テキストが書いてあればそれを解決することができます。その登場時の効果が終わった後、次に起動効果のフェーズってのがあります。起動効果と書かれているカード、まあシーンとかにもありますし、あ、起動効果と書かれてないか、起動としか書いてないですね。そう、起動って書かれてる効果を登場時の後に使うことができます。登場時ってその登場したターンでしか使えないんですけど、起動であれば、そのターンをまたいでも使えるっていう効果になっています。まあ起動効果もね、結構有利になる効果が多いと思うので、積極的に、まああとちょっとそのどうやる、どこにこの起動をかければ自分が有利になるかっていうのは考えながら起動効果を使うといいと思います。これもまずは先手側の処理、先手が起動効果、この起動を使いたいです、この起動を使いたいですと一個ずつ処理していって、それが全て終わったら後手のプレイヤーも、じゃあ僕はこっちの起動効果を使いたいです、この起動を使いたいですとどんどん処理していきます。で、その次にここでようやっと勝敗判定フェーズというのに入ります。お互いに出してあるウルトラマン、まあさっきやった起動効果とかも合わせたり登場時の効果なども合わせて BP を比べ合います。 ちょうどちょっと今僕が出してるのがガイアのレベル1と、まあ、相手側に今ダイナのレベル2を出してるんですけど、この時にですね、その一番下の BP が、まあ、多いやつだと多分4つ書いてあるのかな、さすがに4つ書いてるやつはいないかな、まあ1つかもしくは多ければ3つほど数字が書かれているんですけど、数字のちょっと上のところにカードが重ねてあるマークが書いてあるんですね。そういう場合はそこの数字を参照にします。例えば今お互いガイアとダイナは1枚ずつレベルアップしてない状態で置いてあります。そうすると一番左シングルのところの BP を比べます。ガイアは1000、ダイナが、シングルでも7000あるので、まあ当然こちらはダイナの価値になりますね。そしたらですね、まあ分かりやすいようにっていう指標ではあるんですけど、負けた側のウルトラマン、まあキャラクターは横向きにして置いておきます。こうするとどっちが勝ったかっていうのが明確化します。ただこれ一回横向きにするだけで、例えばここで破壊されて墓地に送られるとかっていうのが実はこのゲームないんですよ。必ずここが戦い続けますっていうのは覚えておいてください。そう、負けたからといってね、じゃあ負けちゃったキャラクターいなくなっちゃったではないっていうのを覚えておくといいです。でそうすると今ダイナの方が勝ったんで、ダイナを出したプレイヤーが次のターンの先行になります。そう、先行後攻はこうやって入れ替わるんですよ。で逆になんですけど、これがちゃんとじゃあガイアをレベルアップしていて、ガイアが2になりました。そうするとちょうど僕が出したガイアの、ダブルの時の BP が9000になります。そうすると9000対7000で、ダイナが負けちゃうんで、ダイナを横向きにしておきます。そうすると、まあ、先手がちょうど今ガイアで勝ったんですけど、先手が継続します。また次のターンも先手になる。じゃあこれが、これとこれでいいかな、同じパワーだった場合、今ちょうど、1のダイナとガイアがあるんですけど、それがどっちも BP シングルだと1000です。そうすると引き分けになるんで、お互いを横にします。で引き分けだった場合は、そのターンの先手のプレイヤーが継続して先手になります。次のターンの次のラウンドの先行ですねになれるというのが、勝敗判定フェーズから、まあ、次のターン以降の流れになります。これを繰り返していって、でレベルアップの、そうだちょっとだけ補足するんですけど、レベルアップの時はですね、必ずしもその今出したそのターンに出したやつしかレベルアップできないわけではなく、前のターンに出したやつも、ちゃんとレベルアップすることができます。条件さえやってればねっていうのは覚えておいてください。なので、だから1回負けても大丈夫なんですよ。次のターンでレベルアップすれば逆転できる可能性があるので、それは覚えておいてください。でそれを繰り返していって、3つのラインで勝利をしたプレイヤーが勝ちになります。そうで、そう、次のターンからねドローも始まったりするんで、それで手札も補充して、キャラクターがどんどん並べられていって、でレベルアップもどんどんしていって、で3レーンで勝つ、3つのラインで勝つ、これが ゲームそのものの勝利条件になります。で、これがね大体の、まあてか1回戦の流れになっていくんですが、こうやってね、言葉だけで説明したり、まあ一応今カードを使いながら説明はしてたんですけど、長くなるんじゃないかって思うじゃないですか。案外早いんですよね。あのね、平均はね10分ぐらいで終わると思っていいと思います。なのでサクッとなんかカードやりたいなっていう時にもおすすめではありますね。でマックスね20分ぐらいになるんじゃないかなと。それこそそのまあ引き分けとかあったりすると、5レーン6レーンってどんどんね、なっていくんですけど、ストレートでやれば本当に多分5分ぐらいで終わりますし、3つのレーンでそのまま勝っちゃうなんて時は、まあ多分5分ぐらいで終わっちゃうのかなとも思いますし、逆にその引き分けとかが続いちゃって、6レーン7レーンってどんどん続いていくと20分とかかかっちゃうのかなっていう感じではあるんですけど、案外こうやって説明している以上には早く終わるので、サクッと何かカードゲームをやりたいっていう時にもおすすめなものにはなっています。とにかくね、自分の好きなウルトラマンでデッキを構築して、それをどんどん並べていって、そして勝利を、重ねていってみてください。 以上、言葉だけにはなりましたが、ウルトラマンカードゲームのざっくりとした、ルール説明でした。遠藤ひろむのボイスダイアリー、そろそろお別れのお時間になってまいりました。この番組ではお便りを募集しています。ラジキャスネットのメール送信フォーム、 X、 そしてマシュマロまでお願いします。質問や感想、トークのリクエストなど何でも OK です。たくさんの便りお待ちしています。ということで、ウルトラマンカードゲームを説明してきたわけですが、まあ言葉だけじゃね伝わらないとも思います。なので気になった方は、まあ、まずは買ってみましょう。スタートデッキ買えばね、それが一つのデッキにもうなっていて遊べますので、友達と一緒に一個ずつ買って、まあスリーブになりなんなり入れてで遊んでみることをお勧めします。中にはねルールブックが入っているのと、ライジングの時は確かなかったと思うんですけど、最初の一番最初に出た赤と青のデッキ、まあ平成か令和かって話なんですけど、それのデッキにはですねルールブック、このルール兼、プレイシートプラスそれに加えてねパックも1パックなんとついてくるんですよ。なのでそれで強化することもできるかもしれない。中に入ってるのは完全にランダムなんで、1弾第1弾の時の、リストとそのままなんで、強化できるかどうかはその時のパック運次第ではあるんですけども、それで楽しむこともできるので、ぜひねルールも見ながら、そしてカードも見ながら、まあなんならやっぱ公式の動画とかも見るといいですね。結構企業が力入れてるなって思うことが多々あって、それこそ公式動画多分1週間に1本ぐらい更新してたと思いますし、1回も見たことはないんだけど僕は1回も見たことないんですけど、そう実際にウルトラマンに出演していた俳優さんと一緒に、解説のしてたりとかあと CM もすごい見るじゃないですか。普段テレビ見てるとウルトラリーグとか、まあ、そうじゃなくてもウルトラマンカードゲームそのものの、CM って結構流れてると思うんですけど、っていうぐらいには力入れてるなっていうのが伝わってくるゲームでもあるし、それに違わぬぐらい実際やってみると結構面白いんですよ。なので興味がある方、そしてウルトラマンが好きな方、ぜひぜひやってみてください。それ今回はここまでといたしましょう。遠藤ひろむのボイスダイアリー、ここまでのお相手は遠藤ひろむでした。次のページもお楽しみに。